手医科大学医の力。今週のテーマは診療情報管理士について、お話は病院情報管理課診療情報管理士の高橋陽子さんです。高橋さん、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組で診療情報管理士について取り上げるのがなんと初めて
なんですよ、
はい、それで病院で勤務されているということなんですね、
はい、
病院情報管理課にいらっしゃるということで、はい、何人ぐらいいらっしゃるんでしょう。
ですね、病院としては5人。
5人、
はい、
ああそうですか、はい、さあそれではその診療情報管理士とはどういうお仕事なんでしょうかっていうところから聞かせてください。
はい、診療情報管理士とは診療記録および診療情報を適切に管理し、そこに含まれる情報を活用することにより、医療の安全管理、質の向上および病院の経営管理に寄与する専門的な職業です。診療記録に含まれる情報は診療の継続、医療従事者の研究および教育、病院経営、公衆衛生上大変重要です。その価値を最大限発揮させることができるよう公的な記録として管理します。病院機能評価の基準では退院患者2000名につき1名の担当者の配置が望ましいとされています。具体的な業務内容は退院後の診療録の回収、点検、整本、情報の登録と提供、統計の作成です。2003年からは診療情報管理士の英語表記を HIM、 ヒューマンインフォメーションマネージャーとし、国際的な活動を目指すことになりました。
今お話の中で病院機能評価とありましたけれども、病院機能評価、
はい、病院機能評価は日本医療機能評価機構が病院の診療やケアを第三者の立場から評価し、病院の質を向上させ、国民が安全安心な医療を受けられる環境を整備することを目的として行う審査です。
診療記録ですとか診療情報を適切に管理する方っていうことで、なんとなくこう分かるような分からないようなところがあるんですけど、また後ほどちょっと詳しい仕事内容などもね教えていただきたいと思いますが、もう何しろ初めて耳にするお仕事なので、診療情報管理士、今日テーマでお話を伺っていますが、これは資格もののお仕事なんですか。
はい、1972年から日本病院会が基礎課程、専門課程各1年、計2年の通信教育により診療録管理士の養成を開始しました。1996年に資格名称を診療情報管理士に変更し、4病院団体協議会、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会および医療研修推進財団で認定を行っています。また日本病院会が認定した大学、専門学校においても診療情報管理士の育成が行われており、2024年3月現在で18の認定大学と40の専門学校があります。そして2005年より医療分野における幅広い知識と資質の向上を図ることを目的に、日本診療情報管理学会において診療情報管理士指導者の認定が開始されました。2018年9月現在85名が認定されています。
なるほど、85名の、指導者、いわゆる先生と、それから勉強をして資格取得に向けていらっしゃる方がいるということですね。その診療情報管理士の資格を持った方っていうのは全国にどれぐらいいらっしゃるんですか。
はい、私も正確には把握していないんですけども、4万人を超えていると聞いています。
そうですか、多くの方が活躍していらっしゃるということですね。それでは高橋さん、その診療情報管理士の具体的な仕事内容を教えてください。
はい、診療情報管理士とは病院など医療機関においてカルテの管理や診療情報を収集分析する専門職を意味します。 主な仕事内容は医療現場で用いられるカルテの管理や保管、データベース化などです。もう少し具体的に説明しますと、カルテのデータベース化の作業では、患者さんの病名をコーディング、病名を世界共通のルールにのっとってコードに変換する作業のことを意味します。データベースに登録した内容は適切に管理し、必要に応じて速やかに正しく開示できるように整えます。診療情報管理士の業務はいずれも専門的な内容ばかりですが、これらを正しく行うことによって、医療現場の安全管理と病院経営の円滑化につながります。特に近年は医療現場でも電子化が進んでおり、パソコンを活用してカルテの管理を行う診療情報管理士の需要は高まっています。なお、医療現場で活躍する職業に、病院の窓口受付や会計、診療報酬明細書の作成など、一般事務的な業務を広く担当する医療事務があります。医療事務は患者さんと接する機会が多いのに対し、診療情報管理士は裏方業務が中心で、カルテに特化した業務を担当することが特徴です。
最近病院で、はい、その診察室に入ると、はい、先生たちはパソコンに向かってカルテを書いているっていうような感じがもうほとんどじゃないかと思うんですけれども、そういうカルテを管理されてるっていうことなんですか？
そうですね、はい、そうなります、はい、
なるほど。このカルテって一度こうお聞きしてみたかったんですが、はい、保存されてるものじゃないですか、はい、閲覧っていうのはいろんな人がこう自由にできないようにはなっているとは思うんですが、そのあたりってどうなんですか？
はい、当院の場合は、一人一人に ID が付与されていますので、電子カルテにアクセスした人の ID は全て管理されています。で、決まりがありまして、基本的にはもう業務に関係ない患者さんのカルテは一切アクセスしてはいけないことになっています。
ということは、そういう、こう機密情報を守りつつ、高橋さんたちのような方がこう適正にそのカルテの管理をしてくださっているということなんですね。研修医の方に指導も時々なさってるんですって？
そうですね、1年に1回研修医の先生方にカルテの書き方ということで1時間お時間をいただいてお話しさせていただいてます。
なるほど。診療情報管理士の例えば高橋さんとか他の A さん B さんのこの仕事の中で、はい、こう1日を追ったりした時に、はい、こんな仕事もしてますよっていうところありますか？
はい、先生方の研究の対象患者さんをあぶり出すといいますか、先生方の研究で、例えば胃がんの患者さんでこの化学療法をした患者さん1年間の患者さんを教えてくださいとかって言われた時の患者さんのあぶり出しを行ったりとか、
はい
はい、あとカルテ開示を担当したりとか、はい、しております。
なるほど。そしてまた具体的な患者さんのそのどういうこう治療をしていったのかなとか、どういう手術をしてみたいなところもちゃんと管理されてるんですね。
入院の会計を出す時なんですけれども、DPC という、算定方法で当院は入院費を計算しています。で、この DPC っていうのはですね、手術とかあとある一定の高い検査とか処置をやったときはそこは出来高ということでやった分だけ算定するんですけども、それ以外のものは包括といって1日いくらというふうに点数が決まっています。で、その点数を決めるときに、例えばですけども胃がんで入院した場合でも、胃がんでそのまま検査だけをして帰ったのか、あとは手術をしたとしても手術のその難易度によって1日いくらが変わってきます。で、その手術の後にその後人工呼吸をしたりとか、いろんな抗がん剤をやったりとか、そういうふうなことをやっていって最終的に、1日いくらというのが決まりますので、その、決めるお手伝いをさせていただいてます。
なるほど。診療報酬であったり、会計のところに関わってきたり、医療事務さんとのそのやり取りに関わってきたり、先生方と関わったり、はい、また医療開示の方に携わったりと、はい、結構たく きにわたってますね。
そうですね、いろんなことをさせていただいてます。はい、
診療情報管理士の資格はとお尋ねしたところで、その認定された大学や専門機関でもその育成が行われたりして資格取得もあるというようなことを伺いましたけれども、診療情報管理士になるにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、診療情報管理士として働くにはまず診療情報管理士の認定試験に合格して資格を取得することが近道です。診療情報管理士は国家資格ではなく就職に必須というわけではありません。ただし医療機関では有資格者を優先的に採用する傾向もあるため、先に資格取得のための勉強をしておくことは有効だと思います。診療情報管理士の試験を受けるには日本病院会指定の所定の課程を修了するか、必須科目の単位を取得する必要があります。通信教育では受験資格を得る場合、日本病院会主催の診療情報管理士通信教育の修了が条件です。診療情報管理士の認定試験は毎年2月に実施されており、平均合格率は 50% から 60% 前後です。 65% 以上になる年もあれば 45% を切る年もあり、年度によってばらつきが大きいことが特徴です。試験内容は医学などの基礎分野、診療情報管理などの専門分野の2科目で構成されています。また医師、歯科医師、看護師などの医療系国家資格者は基礎分野が免除されるということから、院長や副院長、看護部長など病院経営に深く関わってくるようなポジションの方が診療情報管理士を取得するといったケースもあります。
なるほど。日本病院会が認定した大学、また専門学校においても育成が行われている、そしてまた通信教育で学ぶというようなこともあるという、さまざまなルートがあるわけですね。高橋さんの場合はどういういきさつでこの資格を取りになったんですか。
はい、私は最初医療事務として働いておりました。
はい、
で派遣会社に、登録していたんですけども、登録先の変更で診療情報管理の部門に配属になりました。でそこで診療情報管理士の方々と一緒にお仕事をさせていただいた時に、診療情報管理士の方に憧れて管理士を目指しました。
ということは通信教育を受けられたということですか。
はい、そうです。
どうでしたか、その勉強は。その主婦業もなさりながら、はい、しかも東京で受けられたということですよね。
その時は東京で受けました。
はい、時々通ってですか、通信とはいえ。
そうですね、1年に2回当時はスクーリングというのがありました。でその1年に2回スクーリングに通いながら、あとは提出物を出したりとかして試験を受けました。
でも医学の知識とかね、なんか学ばなければいけないものが多かったように思うんですけれども、はい、
そうですね、とっても大変でした私は。
頑張りましたね。で無事に資格を取得されて岩手県にまた帰ってこられたタイミングで、
はいはい、でその後また引き続き派遣会社さんの方でお世話になっていたんですけども、岩手医大の方で診療情報管理士の募集が出ましたので、応募して採用していただきました。
おめでとうございます。素晴らしいですね。そうですか。じゃあ地道に採用を見ていると、診療情報管理士募集というようなお知らせも出てきているわけですね。
そうですね、出てきてます。はい、
今仲間はこう増やしたいところとか、その現状はいかがですか。
ぜひ今も募集出てるので、
は
い、お願いしたいです。
なるほど。ありがとうございました。